栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週も済生会宇都宮病院産婦人科吉政雄一先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今週は体外受精についてのお話です。
はい、体外受精とは、子供を産むことを望む方に対して行う、高度な生殖補助医療になります。簡単に言いますと、卵巣に針を刺して体外に卵子を取り出し、そしてその卵子と精子を体外で受精させて、その受精卵を妊娠しやすい時期に子宮に戻す治療法です。体外受精の大きな特徴の一つとして、体外で卵子と精子の様子を観察できるということが挙げられます。ここで受精や受精後の成長を顕微鏡で観察することによって、不妊の要因が新たに明らかになる場合もあります。つまり受精がうまくできていなかったんだ、受精はするけれど成長がうまくいってなかったんだと、そういったことが分かることがあります。また体外受精のもう一つの特徴として、複数の受精卵を得ることを目指すことです。つまり通常1ヶ月に1個の卵子が原則として排卵するわけですけれども、体外受精では複数の卵子を得て、そして受精させることを目指しますので、その中から良いものを選別すると、そういったイメージでしょうか。そしてその良好な受精卵を子宮の中に移植することができます。また体外で受精させた受精卵は凍結しておくこともできますので、体外受精した若い年齢でのより高い妊娠率かつ低い流産率、それを期待することができます。良好な受精卵を複数得られた場合、例えば体外受精で1人子供を産むことができましたと、そしてある程度お子さんが大きくなった後に2人目が欲しいとなった時、体外受精をした時の年齢の良好な受精卵を数年越しに子宮内に移植することが可能となります。
体外受精の対象となるのはどんな方ですか？
はい、タイミング法や人工受精といった、一般不妊治療で妊娠が難しいと、そういった場合、それ以外にも状況によっては最初から体外受精が適用されることもあります。以前は体外受精の対象というものは体外受精以外の方法では妊娠することができない方というものでした。しかし近年は不妊症の原因が高齢であることが圧倒的に多い状況です。そのため40歳以上の場合は特に、より成功率の高い治療である体外受精を早期に開始するということは重要です。そしてもう少し具体的に言いますと、タイミング法や人工受精を3から6回程度試したとしても妊娠しない場合、あとは卵管が通過していない場合、あと月経不順や無月経の場合、それ以外に子宮内膜症がある場合や35歳以上の女性、精子の数が少なかったり運動性が低かったりする場合、それらは体外受精が特に必要な方かと考えられます。またその他、これはがん生殖という分野になるんですけれども、がん治療を受ける患者さんが将来子どもを持つことができるように、がんの治療の前に卵子や精子、そして受精卵などを凍結保存することもあります。それ以外にも遺伝的に流産を繰り返してしまう場合であったり、お子さんが重篤な遺伝性疾患、つまり遺伝する病気を持って生まれてくる可能性のある場合、体外受精が必要となることがあります。
体外受精の治療方法、また流れについて教えてください。
はい、体外受精は大きく5つのステップに分けると分かりやすいです。まず1つ目のステップ、なるべく複数個の卵子を得るためにしばしば調節卵巣刺激という方法をします。具体的には月経の開始後 2,3 日目から排卵誘発剤という内服もしくは注射薬を開始して1週間から2週間程度使用します。卵巣刺激に対する卵巣の反応は個人差が大きく、そのため卵巣刺激の方法はどのやり方がその患者さんにとって一番良いものかは一概には言えず、実際にやってみないとわからないことも多いです。2つ目のステップが採卵手術です。具体的には超音波で観察しながら膣から細い注射針を刺して排卵する直前の卵子を卵巣から吸引します。麻酔は適宜使用しています。時間は準備や麻酔の時間も入れて、だいたい15分から長くても1時間程度で終わります。採卵は手術の一つですので日帰り入院で行う施設が多いです。そして3つ目のステップ、これが受精となります。卵子を受精させる方法は大きく分けて2つあります。体外で精子と一緒に混ぜておくやり方、そしてもう一つが顕微受精となります。前者の体外で精子と卵子を一緒に混ぜておくやり方を媒精と言います。これは狭義、狭い意味での体外受精、こちらの方法を意味しています。そして後者の顕微受精、 これは卵子の中に細い針を用いて精子を1個だけ人工的に注入して受精させる治療方法です。そして4つ目のステップ、これが受精した卵子である受精卵の培養をします。これは受精卵を数日間特殊な液体の中に入れて体外で成長を観察することを言います。この間に受精卵は細胞分裂をしていきます。 2,3 日培養すると分割胚となり、 5,6 日で胚盤胞という名前になります。この時妊娠する可能性の高いいわゆる良好胚の選別をすることとなります。なお培養する日数はその時の状況や施設によって異なります。そして最後5つ目のステップ、子宮内への胚移植です。これは培養した受精卵を細いチューブの中に入れて子宮の適切な位置に戻すことです。通常ほとんど痛みありません。15分程度で終わります。胚移植をする方法は大きく分けて2種類あって、新鮮胚移植と凍結融解胚移植となります。新鮮胚移植は採卵して体外で数日間培養してそのまま同じ周期にその受精卵を子宮内に胚移植します。凍結融解胚移植は培養した受精卵を一旦-196°C ともう超低温の液体窒素の中に入れて凍結します。そして改めて次回以降の月経周期で着床に適した、良いタイミングで凍結した受精卵を融解し、つまり溶かして胚移植します。これまとめますと、この5つのステップの流れ、必要な期間として体外受精することを決めましたと。そうすると次の月経開始から1から2週間かけて調節卵巣を刺激をして、で排卵日直前に採卵して、そして受精させ数日間培養して、そして新鮮胚移植あるいは一旦凍結して 1,2 ヶ月後に融解胚移植をすると、そういった流れになります。
体外受精の成功率についてはいかがですか？
はい、体外受精の成功率については日本産婦人科学会から公式な日本全国の統計のグラフが公表されています。これは体外受精される方にはもう治療前に必ずお見せするようにしています。ご興味のあるリスナーの方ぜひご覧になってください。ホームページで見れます。細かいところは端折りますけれども、治療開始あたりの生産率ですね、これは赤ちゃんが生きて生まれる率のことです。これは32歳ぐらいまではほぼ一定、約 20% 程度なんですけれども、33歳ぐらいから高齢になるにつれて徐々に下降して、37歳からは下降率も急激になっています。40歳の生産率大体 10%、 そこからさらに急激に低下していって45歳で 1.5%、 かなり厳しくなります。また妊娠後の流産率を見ると33歳ぐらいまでは約 15-19% で推移しますけれども、34歳から徐々に上昇し、37歳ぐらいから急激な上昇となります。40歳で流産率大体 33%、 つまり3回に1回の妊娠が流産となってしまって、そこからさらに流産率は急増し、45歳では 50%、 約2分の1で流産となってしまいます。このように体外受精の治療成績は年齢がその成績に大きく影響していることが分かります。体外受精を受ける場合でも可能ならばですけれども、より若い時期に治療を受けることが大切と言えるかと思います。
今回2週にわたりまして、済生会宇都宮病院産婦人科、吉政雄志先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター、この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。